いや、どうも、こんにちは、こんばんは。お元気だったでしょうか。永遠のネクストブレイク、GG の品格です。いや。明けまして、おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、1月1日とか、大晦日とか、2日とか、なんかめちゃやってましたけども、もう短期集中コースで、もうズバズバズバっとやってましたけども、今日がなんか新年一発目感強いですね。まあ今年も本当に、ごひいきによろしくお願いしますよ。ねえ、俺。まあ、言うてもね、今日は。ああ、そうですね、今日は。桃田かな子さんがね、かな子が結婚されましたけどもね。そうよ。そんなでかいニュースがありました。堂本剛さんですか？ねえ、俺、キンキキッズの堂本剛さんと結婚っていうニュースありましたね。まあ、でもやっぱ僕は、エンドリーケリー世代なんで、やっぱ、堂本剛さんと結婚したんやっていうよりも、あ、エンドリーケリーと結婚したんやっていうね、その、感覚と言いましょうか。ほんまかいなってなりましたけどね。まさかソメイヨシノとか歌ってた、エンドリーケリーと結婚したんやっていうのがね、これ心に来ましたね。ズカーンと来ました。そないな感じでございますけども。とはまあそうですね。ふわちゃんのラジオ聞いてます皆様。ふわちゃんの、オールの日本ゼロ、月曜深夜やってますけども。その最新回で、ね、やっぱ僕らの、乃木坂46の、お一人様天国を激いじりしてる回やったんですよね。いや、感想聞きたいですね。みんな、君らに。どう思ったとあれを聞いて。もう、炎上してないんですかね。余裕で炎上してもおかしくないぐらいの、激いじり。まあ、面白かったんで、あれですけども、僕はね、面白かったなと思ったんですけど、いや、やっぱ、ザ・シングルライフを、あっこまでいじるかっていう、やっぱフワちゃん面白かったですね。まあそうですね。あとはまあ、キョンコがね、斉藤京子さんが、僕らの日向坂46、空まで届け、ポカポカキュンでおなじみの、僕らの斉藤京子さん、キョンコこと、キョコロヒーの、キョを担当されてますね。キョコロヒーのキョ担当の、斉藤京子さんこと、キョンコが卒業でしょ ?4 月とかでね。そんな激動の1月11日でございましたね。ありがとうございました。ではちょっともう、乃木坂の話しましょうよ。やっぱね、これが、したいのよ。乃木坂の話がね、やっぱいっちゃん好きですから。まあ、乃木坂工事中でやっていた企画がですね、鬼滅忘年会鬼滅忘年会でございましたけども、今回は、3期生の忘年会の様子をお届けしましたけども、いや。今週がもう段違いで面白かったですね。もう他を寄せ付けない圧倒的な面白さ。これより面白いものがあるのかってもうないんですよね。これよりおもろいもんってこのように。ぐらい面白かった回でございましたね。まずはそうですね。一品ずつ食べ物を持ち寄ってくるくだりよかったですね。そう、ルールとして全員が、まあ、なんか一品ずつ食べ物を持ってくるあのくだりで、久保ちゃんが手作り餃子持ってきてましたけども、そのオールの日本終わりでね、その後寝ずに夜鍋で作った夜鍋餃子、久保ちゃん特製の、メンバーからもすごい好評でしたね。もうなんか伊勢丹の紙袋から餃子出した瞬間のメンバーのもういやったーみたいな雄たけび。いや、まあ大変良かったですね、あれは。で、まあ僕はラジオ聞いてた身としては、久保ちゃんってすごい食へのこだわりがある方で、その濃い味付けを嫌う傾向があるんですよね。確か久保ちゃんって、その粉もんとか、お好み焼きとか、たこ焼きのもうソースいらない派っていうね、もう新感覚すぎる、ちょっともう、邪道、ある種邪道を言ってるような、やっぱ関西人からしたらあれは邪道、邪道ですらないですね。お好み焼き、ケチャップなし派っていうのは、まあ、それぐらいなんか、あんまパンチというかまあ、味付けを、素材の味を楽しみたい派なんで、久保ちゃんは。そのみんな餃子焼き上がった時にタレつけて食べてましたけども、あれも久保ちゃんからしたら不服やと僕は思うんですよね。多分久保ちゃん的には、僕料理の過程見てたんですよ。久保ちゃんがどう作るか。まあ、ちょっと後ろ越しに見えるあの久保ちゃん見てたんですけど、まずはじめに油じゃなくてごま油いってたんですよね。そう、ごま油敷いて、 餃子のっけで焼くみたいな感じで、多分久保ちゃん的にはもうそれだけでいいと思うんですよ。味付けはやっぱ薄味好きやから、もうごま油もほんま味濃いなっていうぐらいやと思うんですよ、久保ちゃん的には。でもみんながおる手前、ごま油できましたよって、今日はみんなに寄せましたよっていう合図だと僕は思うんですよ。あれでも下味はコンプリート、はい食べてくださいっていう予定やったのに、メンバーが結構もうみんなもう餃子のタレべちゃべちゃ言ってたんで、腹渡り煮えくり返ってるよ。あの時久保ちゃんほんま寝てへんしね、徹夜やから、もうちょっと感情のコントロール難しくなってるから、ほんま机ひっくり返したのかなみたいな顔してましたもんね。星一徹張りの、ほんともうイエーイってもうそれぐらいのあれはやっぱ良くなかったですね。久保ちゃんが大人になったな、大人の瞬間ですね。大人の階段一つ登った瞬間でもありました。良かったですね。いやすごい美味しそうでしたね、あの久保ちゃんの餃子ねえ、良かった。あとはまあ梅ピオがね、なんていうんですかね、グルテンフリーのタルトですか。まあなんかすごい健康志向の強めの食べ物を持ってきてましたけども、そこでワイプの設楽さんが梅ピオに、やっぱやってんねんなみたいな、ちゃんとそういうのやってるからみんなガリガリなんやなみたいな言ってましたけども、いやほんまそうなんですよ、結局なんですよこれって。結局何もやってません、いっぱい食べますとかはもうごめんなさい、もう僕らは信じないやっぱり僕らはね、合成着色料とか人工甘味料しか取ってない人間なんで残念な人間の集まり、ほんと遺伝子組み換え食品しか食べない僕らはね、鉄のポリシー持ってる人間なんで反自然派、本当に、そういうね心情のもと食べ物食べてる人間なんでね、やっぱりグルテンフリーいいですね。そう、よかった。で、あと山下さんかな、山下さんがアサイーボール、持ってきてましたけどもあれって何なんですか、アサイーボールがちょっとまあ5年ぐらい前流行りましたけども、結局何かわからないまま僕はもう今を過ごしてるわけなんですけども、いやまあわからないなりなんですけど、あれってサラダみたいなもんじゃないんですか、ああいうパーティーの場に持っていく、まあでも多分持っていくってことは多分それなりになんかおいしいもんっていうか、おいしいもんっていうか、味付けなんかちゃんとしっかりされてるもんなんですかね。いやまあ気になるところでございますけども、よかったんが、あのアサイーボールの商品名が、アサイービューティーボールが良かったですね。これでやっぱ綺麗になれるって一発でわかる。ね、お店とかでね、このアサイービューティーボールくださいってなかなか勇気いる注文でございますけども。ビューティーボール欲しいんやってなりますけどもね、綺麗になりたい、いやまあまあまあいいじゃないですか、あ素晴らしい感じでございますけども。で、あとアヤティ吉田屋のクリスティさんが駄菓子セットを買って、でその後にコンボのように中村れのさんが、私ラムネ持ってきたみたいな、このラムネと駄菓子のコンボが成立した時に、その後ろにおった久保ちゃんがイエス最高みたいな、なんか怖かったんです、あの時の久保ちゃんが最高言うてる、あの時の表情がやっぱ寝てへんなというのが出てましたね。あれはやっぱ寝てへんとあの表情できないんですよ、ほんと嘘じゃなかったと、あれは、間違いなく寝てない人の声の張り方しましたね。いやまあ今一度見てほしいですねと思っ、まあいいか、あとはそうですね、まあまあまあまあ、そんな感じですか、一品持ち寄りコーナーは。で、その後に、ワードウルフやってましたけどね。はいはい、あれがまた、問題作でございましたね。まあ何ですか、一つのテーマに、二つのお題というか、お題があって、一人だけが別のお題で、みんなは一つのお題を、まあ喋っているというか、そんな感じのゲームコーナーでございましたけども。で、テーマが恋愛で、頭ポンポンか、後ろから抱きしめられるどっちが好きみたいなんで、まあトークしてましたけども、この時のやっぱ開幕向井さんが、これ大好きみたいな時にあのハートマーク作ってましたけども、あの時のやっぱみんなハートマーク作っててね、一斉に。で、ヨダちゃんがあんなちっちゃいハートマーク、可愛かったですね、あれは。やっぱあれを見たら、まあまだ問題をぶり返すようですけども、 やっぱヨダちゃんへの分身は嘘であるのが間違いなくわかる。あんな黄色いシャツにね、ヤギって書かれたあんなサングラスかけたヤギの T シャツ、自作 T シャツ着てる子が、やっぱそんなね、もう頭ポンポンとか後ろから抱きしめられるみたいなんでキュンキュンしないんですよ。これはもう、文春こんなことが、こんなことがあってはいけない。こんな名誉毀損は僕はね、許さない。もうぶり返すよ、じじいは。ね、今その、文春と吉本興業がもう名誉毀損でね、バチバチに法廷闘争へ入ろうとしてますけども、もうジジイも緊急参戦。これだけはもう譲れない。いや、ヨダちゃんの1年前のあの記事。やっぱジジイも、お前、訴えてやるっていう気持ちで。その昔ね、法律のできる、行列相談所の VTR のね、相談 VTR のラスト絶対に、訴えてやるって言ってましたけど、あのテンションで僕も訴えます。はい、本当に僕なりの。僕なりの訴えるとは何なのか。僕なりの裁判をね、ほんと、ジジイの裁判。ジジイの裁判で何なんでしょうか。ほんと僕なりのね、思い思いの裁判していきましょうよ。そうよ。まあそんな感じでよろしくお願いしますけども。あとまあ、ワードウルフ戻りますけども、向井さんが、この行為の延長が好きみたいな言うた時の、あのなんか場の凍り具合。ピシャッと止まる感じ。すごかったですね。いや、ほんま、何言ってんのみたいな。メンバーの視線。で、やっぱ誰もあんま助けようとせんかったのが面白かったですね。そう、向井さんをあまり助けないメンバーたち。よかったですね。いや、やっぱ結構踏み込んでましたよね。恋愛のテーマで、頭ポンポンか後ろから抱きしめられるどっちが好きって、現役ですよ。アイドル。それも乃木坂がそのテーマでトークするって。いや、これ結構乃木坂が動いた瞬間でもありますよ。また一歩。とんでもない瞬間よ、あれ。いや、だって、カレーとラーメンどっち好きでも全然いいような感じですけども、恋愛に行くんやっていうのが、良かったですね。で、また良かったのが、そのワイプのバナナマンが、メンバーがそういう恋愛トークしてるのを黙って見てたのが良かったですね。まあなんか、バナナマン的には、ワードルフのその少数派、犯人を探してるみたいな、まあ体裁取ってましたけど、いや、もっとガヤ入れてましたもん、バナナマン。どんな場面でも、あの回は、なんとか、もうすごかった。バナナマンのやっぱガヤ。すごかったけど、やっぱワードルフの恋愛話を聞いている、あの表情、ほんまなんか親心みたいなのが爆発してましたよ。なんか寂しい顔してましたもん、バナナマンが。あ、もう知ってる乃木坂じゃないな、みたいな。で、また衣装がね、私服で、めちゃくちゃ大人っぽかったんですよね、みんな。で、バナナマンも、なんかもう CA さんみたいやな、みたいな言うてましたけど、やっぱ知ってる乃木坂じゃないな、あの時の乃木坂の3期生じゃないな、みたいな、ほんまなんか、娘、旅立つ娘を見るかのような結婚式とかで、あんな表情してましたね。やっぱすごかった、バナナマンの。哀愁たっぷりの表情見てほしいよ。もう一回。一言も喋ってなかったから、すごか、いや、僕も寂しい顔しましたもん。その、ヨダちゃんのね、小さいハートマーク見て、文春みたいな言うてると同時に、寂しい顔してましたね。はい。乃木坂ちゃんがもう知ってる乃木坂ちゃんじゃないなっていう寂しい表情してましたけども、いや、よかったなぁ。ここが一番良かったな、なんか僕的に。バナナマンの表情が。そうそうそう。で、また、レンタンが、アヤティかな、アヤティが、この行為されたらテンション上がる下がるみたいな時に、レンタンが、上がるーみたいな。あれ。何なんでしょうかね。レンタンが、まだレンタンしてましたね。僕らのレンタンでしたよ。やっぱ女帝感というか、やっぱ人の上に立つものでしたね。彼女もまた。すごかった。やからみたいな言い方面白かったですね。上がるーっていう言い方。上がるんですよ、やっぱ。レンタンは頭ポンポンされたら上がるんやなっていうのが、面白かったですね。で、まあ、向井さんのその延長の真相も良かったですね。髪を触られたりと、頭ポンポンされた後に髪を触られたりみたいな。やっぱ踏み込んでましたね、乃木坂ちゃんが。 身を切るというか、すごいですね、やっぱり。やっぱ日々変わるんやぞとは分かりましたね、アイドルっていうのは、グループっつうもんはね、やっぱなかなか僕らのイメージ通りのままではいられないっていうのがアイドルかもしれないですけども。で、まあその後にメンバー間でのアンケートのやつやってましたけども、そうですね、これのアイドル一番アイドルらしいのは誰で、伊藤リリアちゃんに満票入ってましたけども、すごいですね、伊藤リリアちゃん満票、やっぱ満票がいいですね。大谷翔平さんじゃないですけどもね、今年 MVP でしたっけ、なんか一番すごいの満票で入ったみたいなありましたけども、それ以来でしょ満票で入んのってね。でその後に僕の衝動を、アウトロっていうんですか、曲終わりに、伊藤リリアちゃんがポーズの連打みたいな決めやりますけども、あれをやろうみたいな、流れがありましたけども、でね、でんちゃんと一緒にやってましたけども、いいですね、でんちゃんがまた、でんちゃんちょっと小バカにするの上手ですね、うん、いい感じにバカにした感じの伊藤リリアちゃんの真似は面白かったですね。で他のメンバーがいけいけいけいけいけとか頑張れ頑張れみたいな言うてる時に、でポーズもつけてくるんですよね、二人とも。で他のメンバーもそのガヤ声援がどんどんちっちゃくなってきて、どうなんのと思ったら、山下さんが部屋の電気の照明パッと落とす、で終わりの合図。やっぱ山下さんすごいですね、ここまで考えてるというかね、あれ場がしらけてもおかしくない状況だったんですけども、あのやっぱ山下さんの起点の効いた行動がね、なんとかいい感じに終わりましたけど、やっぱこのアイドルのどう見られるかみたいな客観性とか俯瞰性ってめちゃくちゃ大事やなと思うんですよ。誰かの投票で、伊藤リリアちゃんの投票内容で、伊藤リリアちゃんってそう明確になりたい何かになっているのがいいみたいな、やっぱむき出しの自分よりもそのなりたいアイドル像みたいなのになろうとしてるのが、まあ、素晴らしいみたいな言ってたと思う通りに、やっぱり山下さんの場の流れを、場の空気とか展開みたいなのを読み取る、あのまたあの俯瞰性客観性というのは素晴らしいものだと思いましたね。やっぱこの二人はワンツーフィニッシュで意義なしだと思いましたね。そう、山下さん2位でしたからね、一番アイドルらしいで素晴らしかった、やっぱ賜物でしたね、あれは培ってきた何かが見えました、素晴らしかった。ですけども僕が思うナンバーワンアイドルはタマちゃんちゃいます？僕気づきましたね、ちょっと坂口珠代さんがナンバーワンアイドルを僕推しますね。ちょっと今までなんか、ま、いい感じに言うてきましたけども、いや僕タマちゃん推したいですね。皆さん考えてください、あの回、忘年会、タマちゃん抜かれたたびにカメラ目線、絶対カメラ目線やったんで、いやほんまメンバーそっちのけでカメラ目線ですよ、あの子だけ。やっぱアイドルの本分って何かと考えたら、カメラの前で何かをするのがアイドルのもう本分であると僕はもう断言したい。そうでもないかな。いやでもそれも僕はアイドルだと思うんですよ。やっぱそこのプロ根性、カメラを忘れないプロ根性大事です。やっぱ僕らもなんか参加する気になったでしょねえ、あれや、そうそう、たまちゃんのあの面白かった、面白いぐらいカメラ見てましたね。いやよかった、僕らも参加しましたよ、忘年会に。たまちゃん可愛かったですね。まあ割となんかキリッとしてるような、でもなんかふわっとしてるような、でなんか喋る言葉が変な感じ、たまらないですね、これは。たまちゃんたまらないってことで、よろしくお願いしますよ、これね。たまみと登ってね、言ってましたけどね。はいはいはい。あとはまあ最後、向井葉月さんがね、チョコレートディスコゲームがやりたいっつって、で、メンバーがあんまわからなくて、そのチョコレートディスコゲームで何って聞いたら、向井さんが、いや、私もあんま説明できひんのやけど、みたいな言った後に、ええみたいな、ちょっと場が凍る感じ。また場が凍ってたんですよ、向井さんが。喋るたびに、なんか、ねえ、怖かった。向井さん、時止まってたんで。いや、でもちょっと心配になりましたけどね。まあ、でもみんなから愛されてますしね。一番愛されてるよ。情にも熱いですしね。そう、梅ぴょが、アンケートでね、1位になった時も、梅ぴょ以上に泣いてましたから、向井さんが。いい子なんですよ、やっぱ向井さんは。素晴らしいですね。可愛かった。 一番盛り上がってましたしね、あのチョコレートディスコゲームが実質で、やっぱり遅刻が多いのは誰みたいなテーマで、この向井、与田ちゃんと山下さんが小競り合いしてるのが良かったですね。そう、まあ、常習犯なんでしょうね、遅刻の。で、その与田ちゃんが、いや、間に合ってるから、OK でしょ、みたいなの言うてるの分かるんですよ、僕も。ちょっとそういう傾向ある人間なんで、1秒でも超えたら、それアウトですけど、いや、間に合ってんねんから。何よ、これ。開き直るよ、じじ。はぁって。日によっては開き直るぐらいの、これはテーマですよ、僕。いや、よかった。で、なんか、与田ちゃんの衣装とか、革ジャン着てたり、メガネかけてたり、髪を言ってたり、どういう、なんか、アハ体験というか、不思議でしたね、与田ちゃん、あの日。変というか、ねえ、よかった。風邪ひいて、何なんでしょうかね。可愛かった。与田ちゃん可愛かったんですよね。まあ、あと、センブリ茶も良かったですね。山下さんがセンブリ茶と、クエン酸みたいな、酸っぱい飲み物用意して、ドッキリで飲ますみたいな、あの、久保ちゃんの、それを飲んで苦悶の表情というか、苦しい表情、めちゃくちゃ可愛かったんですよ、あれ。また僕のなんか新しい扉が開いたというか、苦悶の表情を集めた写真集出ないですかね、乃木坂ちゃんの。いや、そこすらも可愛いってすごいですよ、これは。ぜひね、なんか乃木撮のスピンオフみたいなんて出てほしいですね。乃木坂ちゃんのいろんな苦悶の表情してる、苦悶式みたいな、苦悶式は嘘ですね。まあ、なんかいい感じのタイトルで出てほしいなと思いますけどね。いや、こう何なんでしょうかね。前回も確か言いましたよね、乃木坂ちゃんのねーとかもーがすごい可愛いみたいな、このなんかマイナスの感情とかマイナスな表情をもうコンプリートした何か出てほしいですね、僕は。いや、これがもう次の乃木坂、一歩上、一つ上の、なんか、一つ上いけますね。これを出したら、苦悶式ですよ。苦悶式。乃木坂苦悶式を出すべきですね。いや、よかったね。あとはまあ、気前がいいのは誰で、そのデンちゃんが3番目ぐらいに、真ん中ぐらいで、ちょっと私みたいなあのなってた。で、梅ピオが、いやもうちゃうやろみたいな。結構なんかね、いつもよりはね、語気強め。語気強めで、いやちゃうやろみたいな言ってたんが、よかったですね。ほんまになんかこう、砕けた瞬間というか、カメラを忘れた瞬間でもありましたね、梅ピオが。面白かった。横沢じゃないわ。平塚マインドですか。横沢って何なんでしょうか。平塚マインド出てましたけども、以上でございますか。ありがとうございました。次回が5期生の忘年会でございますけども、いや、これね、もうジジイもやっぱキングオブ忘年会として忘年会しますか。来年ちゃんは次回。ちょっともうやばいですね。まあまあまあまあ、そんな感じで次回も楽しみでございますけども、お便り読んでいきたいなと思います。お便り読みましょうよ。やっぱ君とのね、この感情の交換会を開きたいなと思います。このポッドキャストではですね、お便りを募集しておりまして、テーマが愛されマーヤと嫌われじじいですね。どうやったら愛されマーヤのように愛される人間になれるのか、その方法、秘訣を教えていただきたいなと思ってるんですけども、読んでいきたいなと思います。ブログからね、コメント送っていただけたらなと思います。いきます。あ、まあ、いきます。あのさ、今日までさ、ずっと山下美月言うてたんはあんたやといただきました。ありがとうございます。これは前回、あれですね、その、まだ山下美月か山下美月か、この問題。で、なんか僕が、いや、この乃木坂の山下さんは山下美月さんなんですよね。なんか僕騙されてましたよ、みたいな。リスナーの方から、なんか山下美月やで、みたいな。なんか間違った情報を流されてました、みたいな。被害者ムーブかましてましたけども、この方が言うには、 山下美月、この間違った方を使ってたんはジジイお前やっていうのをいただきましたね。いよいよジジイがもうジジイですよ。このもう記憶が錯綜してるというか、いやもうめちゃくちゃ怖い話でしょ、こんなんリスナーからしたら。全く意見ちゃうことを言うてるこいつ、ジジイやばってなった瞬間ですよね。怖いんですよ、僕も。もうなんか被害者前として喋ってたんで、あ、僕が山下さんのことを山下美月さんってずっと言ってたんですね。はぁ、ちょっとこれはもうジジイ休ませるべきちゃいますか。もうこんな状況になってる人間を喋らせるのはもうやばいよ。ドクターストップ、もう僕医者じゃないですけども、これはちょっとドクターストップかけよう。もうジジイやりすぎです、ポッドキャスト一人で。これはもう休ませないともっと悪化するよ、ジジイ。この症状悪化してポッドキャスト配信したわみたいな言うかもしれない。してないのに、してないのに、もうしたわみたいな、めっちゃ激切れする可能性もあるんで、いや、進めばね、もう多分、来週ぐらいに、そういうこと言うかもしれない。なんか食べてないのに食べたみたいな言う感じで、配信してないのに、配信したってでかい声で言うかもしれないんで、これはもう休ませましょうよ。そうよ、もうダメ。はいはいはい。もうジジイが本当に、ポッドキャストという病ですよ、これは。ポッドキャストという病になっちゃったんで、ありがとうございました。では次、読みたいなと思います。明けましておめでとうございます。出来もしないことは口にせんかったらいいのに、今まで約束を守ったことなんか一回もないやんけ。それよりも、今年も乃木坂岡中を継続しろよ。簡単に辞めるとか言うなよ。何回も聞き返しているリスナーもいるんやで。スポンサーに名乗りを上げてる、ん?名乗りを上げてる人もいたやろ。少なくとも僕はジジイさんの乃木坂岡中に救われていますよ。230回も続いてるんやからもう少し頑張れよ。300回目目指そうよ。小松さんと二人の時も面白かったけど、一人になってからも十分面白いやんか。口の悪いリスナーもいてるけど、ジジイさんは愛されてると思うで、知らんけど、といただきました。ありがとうございます。まあ、すごいこう引き止められてるっていうのはわかるんですけども、いや、ちょっともう勘弁してくださいよ。もうやめさせてくださいよ、ジジイ。本当に、もう、いやー、もうやめんの大変ですね。ポッドキャストってなんかこう、もっとなんか気楽にやめれるもんかなと思ったら、なかなかやめれない。やっぱ一回始めたら、やめんの大変。ほんまヤクザと一緒ですよ、これ。なんかもう小指落とさな、蹴りつけないとダメみたいな、そういうなんか、ルールあるっぽいですけども。いや、ほんま足洗いたいなこれは。いや、もう足洗うもんになってきましたね、僕の中で。ポッドキャストっていうのはもう仇じゃないよ、こんなものは。仇の人間がやることじゃない。もう嫌や。もう嫌や。いや、まあそういうもんでもないですけども、いや、ちょっと本当に、いや、仕方がないというかね。そのやっぱ僕の目的はやっぱりオールナイトニッポンに出たいっていうのが夢で、このポッドキャストじゃ300回やろうが400回やろうが多分出れないような気が、わからない。ひょっとしたら301回目だったら出れるかもしれないですけど、多分出れられへんような気が僕はするんですよね。で、ある程度気づいたことが、僕はこう、みんなと繋がりたいとか、みんなと何かをしたいとかいう気持ちが、希薄ですね。ほぼゼロですね。なんかまあ、やりとりするのは楽しいですけど、それが目的ではないというか、でも楽しいですよ、このやりとりがね。楽しいですけど、目的ではないので、じゃあ、かといってじゃあ、そうね。もうなんか、オールナイトニッポンに出たいかって言われたら、備え出たくもないのが現状でもありますね。いや、そうなんですよ。じゃあ、やれやって話でもあるんですけど、いや、これちょっと難しい。とにかくやっぱ一回休もう。でも、ジジイは冬になると休みたくなるっていうのがね、常ですね、ここ最近。トレンド。僕の中のトレンド、冬休む。冬休む。冬眠するのが僕のトレンドなんで。ちょっとこれは、まあ、今年はね、 すごい暖かいんですよね。冬でもこう5年もやってりゃ分かるんですけど、今年はすごい暖冬、もう過去一やりやすい冬でございますけども、余裕へっちゃらの冬でございますけど、休みたいですね。ちょっと乃木坂離れます。乃木坂また適切な距離へ戻りたいなと思いますよ。ありがとうございました。で、この方が言う、口の悪いリスナーもいてるけどっていうのが、いや、全然まだまだ口悪くないんですよ。ここのリスナーは。なんか良識あるというか、もっと、刺すつもりでね、前も言いましたけども、刺してこいと、ジジイを。ナイフで包丁で刺すつもりで来てください、みたいな感じ。全然これはもうエアガンですね。エアガン以下。なんかまぁちょっと痛いぐらいかな。刺すにはまだ及ばないぐらいでございますけども。まあだからかといってシンプルに死ねとか、そういうのじゃなくて、もうちょいなんか、ひねりの効いた、できれば、いじりがいいですね。悪口がいいですね。そんな感じでございますね。ありがとうございました。っていうかもう終わるんですけどね、次回で。そうよ。じゃあ次、読みたいと思います。明けましておめでとうございます。年々戦闘機 F-15 に乗るよ。テレビ愛知にて TVer でも見れるよ。戦闘服が似合ってたなぁといただきました。ありがとうございます。いや、前回もいたんですよ、この方。年々。年々。鈴木あねちゃんの、いや、年々ね、見ました。ね、テレビ愛知の自衛隊密着24時みたいなやつね、拝見しましたよ、これ。そう、これ前回の方まだ感想も言ってないから言おうと思うんですけど、確かにおぼこいんですよ。鈴木あねちゃんがおぼこいだから子供っぽい。というよりなんか幼児化してるというか、小学生みたいな顔になってるんですよね、あねちゃんが。どうやら。それがすごい可愛いんですよ。なんですかね、ほっぺたの感じなんですかね。なんかほっぺたがすごいおぼこさにブーストかかってるというか、ほっぺたが可愛いですね、あやねちゃん。素晴らしかった。で、まぁ、前回も言ってなかったですけども、お正月にやってたテレビ秋田ですか ?ABS って言うんですかでやってたその、生駒ちゃんとの番組も見ましたよ。そうそう、あれも見た。可愛かったですね。なんか大きい図書館行ってるやつね。生駒ちゃんじゃなくて、あやねちゃんが。すごかったですね、あやねちゃん。まだ独特な、感性見せてましたね。その大学生と一緒に座談会みたいなするやつ、本について。で、あやねちゃんはなんか物語というよりもとにかくなんか正確な情報が好きみたいなのが良かったですね。まあなんか辞書とか図鑑にも通ずるような、なんか食べ物の食品表示をなんかまじまじと見ちゃうみたいな、ああいうやっぱちゃんとした文字が、ちゃんとした情報が好きっていうのがあやねちゃんの特性で良かったですね。可愛かった。でね、その、あんまり、本とかに出てくる登場人物の気持ちがわからへんみたいな話も、良かったですね、あやねちゃんが。ああいう、なんかそういう、そっちじゃない、もっとなんか機械的なもんが好きなんですね、あやねちゃんは。カチッとしたものが、可愛かったですね、あやねちゃんは。生駒ちゃんは生駒ちゃんでね、その、秋田県の、なんて言うんですか、ご当地ヒーローって言うんですか、超人ネイガーではない、ビート、何でしたっけ?ビートファイター、エースみたいな?なんかそういう感じの、まあ、ヒーローショー。あれもなんか結構、フル尺で放送してましたね。ほぼフル尺で。長かった。いや、かわいい。生駒ちゃんかわいいで見れましたけど、あれをその、お正月にやってたんでしょ?秋田県で。いや、攻めてますね。ちょっと秋田のテレビが。ヒーローショーフルで流すという心意気、すごいですね、秋田県は。攻めてますよ。はるかに攻めてるし、こう、ちょっとびっくりしたんが、あの番組の冒頭に、由利本荘市出身の生駒里奈と、大潟村出身の鈴木あやねが、秋田のいろんなところで夢を叶えに行く番組です、みたいな言うてるこの、あ、出身地言うんやっていう、あの、ワクワク感というか、ローカル感。たまらなかったですね。まあ、あやねちゃんの、なんか、大潟村はね、まあ、広報大使みたいなのやってたんであれですけども、いや、生駒ちゃんも言うんやっていうね、あんま言わないですけどね、なんか、ふと振り返ってみたら、 大阪のそういうローカル番組でどこどこ出身の誰々がみたいな、あんま聞かないですけどね。まあまあたまらなかったですね。で最後にエース体操でしたっけ、そのヒーローショーの生駒ちゃんがエース体操っていう、まあなんかオリジナルダンスを一緒に踊りたいみたいな、でちょっと教えてねみたいな感じで、まあ何ですか、その場で教えてもらって、まあその場でダンスするみたいな感じだったと思うんですけど、生駒ちゃんがキレキレでしたね。ちょっとここ見てほしいんですよ。やっぱりいろんなビートファイターエースの仲間たちと一緒に踊ってましたけど、生駒ちゃんぶっちぎってましたね。ちょっとあれは乃木坂なめんなよと思いましたね。のこれが乃木坂46やっていうのが出てましたね。はい、やっぱその場で即興で教えてもらったとは思えない。生駒ちゃん良かったですね。ありがとうございました。では次読みたいなと思います。ジジイさん、明けましておめでとうございます。コノちゃんのオールラの日本ゼロはラジコでまだ聞けるで。12月30日のオンエアやからな。川田さんが可愛いのよ、靴下が。今年もよろしくお願いします。いただきました。ありがとうございます。松田好花ちゃんのオールラ日本ゼロがまだ聞けてたっていう話でございますけども、あ、聞けましたね。そうそう、僕勘違いしてましたね。もう12月30日はやらへんのかなと思ってたらやってたんですね。通常放送やったんですね、30日まで。いやー可愛かった。これ川田さんがね、ゲストで来てましたけども、やっぱ川田さんのはちゃめちゃっぷりと言いましょうか、日常がやっぱ思ってるよりもはちゃめちゃでしたね。なんか日常やのになんか夢の話聞いてるかのような、なんとも言えない浮遊感がありましたね。いやすごかったですね。結構むき出しで喋ってましたね、川田さんが。あの風呂に2日間入ってない話とか普段は変装全くしないとかね、帽子とかマスクなしで生活してるとか、結構攻めてましたね、川田さんも。素晴らしかった。で松田好花ちゃんもほんまにこう、あ、きっちりされてる方ですね、あの方は。ほんまに思ってる以上にまた真面目でしたね、あの子は。まあ川田さんが近くにおるからこそなおさら光るというか、その真面目さが、なんかほんまむちゃくちゃでしたね、川田さんの話。靴下の話もそうですけども、あれですよね、その靴下が毎回片方なくなるからこうバラバラのを履いちゃうみたいな、だからもう全部ほかそうと思ってるみたいな一回靴下全部ほかして、で同じ種類のやつを全部統一して買うみたいな、むちゃくちゃでしたけどね理にかなってるじゃ理にかなってるけど、まあむちゃくちゃな話でございましたね。いや良かったですね、松田好花ちゃん。また今月の末にもあるんでしょうね、これ楽しみでございますよ。はいはいはい、ありがとうございました。では次読みたいと思います。乃木中4期生忘年会 MVP の3人かっこ弓木、松尾、黒見はいずれも新4期生のいわゆる研修生ですね。この事実をジジイさんはどう受け止めますか。よく頑張ったよね。3年前にこんなことになるなんて誰が予想できたでしょうか。そう、ジジイさん、あなたです。ジジイさんは弓木ちゃんが研修生の時にこの子が乃木坂を引っ張っていく存在になる、この子が乃木坂に入れば10年安泰だとカンパしていたのです。そんなあなたがたかだか月300円をケチってこの偉大なる乃木坂大勝ちを辞めてしまうとは一体どういう了見ですか。今率直に思っていることを述べてください。1月で辞めてしまうなんて到底納得できません。通信かなりの賃金最終回は聞いたんですか。毎中のオールラの日本最終回は聞いたんですかといただきました。ありがとうございます。まあ、この MVP、 この前の4期生忘年会、この方が思う MVP が黒見ちゃんと松尾ちゃんと弓木ちゃんと、いや林さんも入れてあげてくださいよ。これ林さんも良かった。いや言いそびれたんですけど、お題スマホ写真の時に林さんがその自分の買いぐるみでしたっけ、まあ、ぬいぐるみ、いつも持ち歩いてるぬいぐるみを東京タワーへ連れて行ったみたいな話しましたけども、で東京タワーを見てる自分のぬいぐるみを撮ってましたけど、やれね、 最大のまだミステリーがあったんですよ。あのぬいぐるみ、両手で持ってたんですよね。で、写真を撮ってるってことは、これ誰かおるんですよね。一人じゃないんですよ。林さん一人ではできない。だって両手使ってるんですから。で、なおかつスマホで撮るってことは、腕三本いるんですよ。これを気づけましたか、皆さん。このトリック、腕三本トリックを僕はね、喋る予定やったんですけども、ちょっと忘れちゃいましたね。誰が果たしてあれを撮ったのか、誰があのぬいぐるみを持っていたのか、真相はいかにってことでございますけども、研修生ライブですね。はい、伝説の研修生ライブありました。大阪、名古屋、東京でしたっけね。で、初日二日目が大阪で、この大阪を僕見まして、初日二日目ですね。ほんと初お披露目みたいなもんですよ、研修生。ごめんなさい、大阪を見て、この弓木直って子が、まだどこに入るかは決まってないですけども、この子が入るグループがもう10年安泰です。これ確定、勝ち確ですって僕は言いました。ごめんなさい、本当にごめんなさい。早かった、あれは。自分でも早いと思った、あれは。自画自賛でございますけども。早かったですね、弓木ちゃんへの、ほんと、トップちゃいます。もう日本でもほんまトップ、まあ、間違いなくトップ10には入ってもおかしくないぐらい早かったですね。はい。弓木奈緒ちゃんよかったぞと言いましたけども、しょうがない。もうこれはね、評価されないんですよ、これ。たびたび僕が奇跡を起こしてるやつ。あの子ね、伊藤リリアちゃんの日常のやつとかね。そう、とあるアンダーライブでね、この伊藤リリアちゃんが舞台で最終日だけしか参加できなかったんですよね。僕それを知らんかったんですよ。たまたまっていうか、普通に知らんくて、この伊藤リリアちゃんが間違いなく日常のセンターやるでしょうと。このやっぱり一番意味合い強いんでね、アンダーライブにとっての日常って、あ、もう伊藤リリアちゃんしかいない。早かった。これも早かった、ジジイ。早いというか、いやもうジジイしかいなかったですね。ごめんなさい。早くて、一人勝ち。本当に、何ですか、あれ。いや、もっと波及してもよかったはずなんですけどね、これって。波及しなかったですね。なんかもう、とどまりましたね、ここで。はい。なんでか。いや、まあ、なんか、悲しい。悲しい時でございますね。本当に悲しい時でございました。で、あとは架橋ちゃんもね、架橋ちゃんもまあいろいろ前段があるんですけども、はしょります。はしょって、最後、乃木坂工事中で架橋ちゃんが小松と口走った、あの瞬間奇跡でございましたね。はい。いや、これももうなんか、バズってもいいんですけどね、ほぼ間違いなく架橋ちゃんがこのポッドキャストを聞いてるのが確信づいた、あの瞬間、ああ、もう全然、鬼バズりしてもよかったんですけども、ゼロバズりですね、本当に。もう、さざ波も起こらなかった。本当に、なぎでございましたね。ありがとうございました。終わります。もう僕の心が完全に、もう、機能停止しましたね。はい。ってことで終わるんですけども、まあそうですね、いろいろ終わる、要素としてはもう一個あって、その僕計算したんですよ。毎回お酒を飲みながらやってまして、でこのお酒合算したら何本になるんかなっていうのを2022年の秋ぐらいに計算したら、その時点でもう10万超えてたんですよね。11万円ぐらいで、あ、これをやめようと思いましたね。このポッドキャストに11万の価値はないと僕はもう断言、瞬時に判断しましたね、あれは。早かった。これも早かった。ユミキちゃんの時も早かったし、伊藤リリアちゃんの時も早かったし、計算も早かった。計算も。はい、もう、ほんと瞬時に、もうこれはやめよう。スパッと、ほんと、禁煙する人かのような、もうスパッとやめよう、みたいな。クシュッ。タバコの箱クシュッってポイッとするみたいな、あんな感じですね。もう、やめようってなりましたけども。やっぱりこう、11万円か。何ですか？他の方、ポッドキャストやられてる方は、マイクにこだわったりとか、なんか編集機材にこだわったりみたいな言い合ってると思うんですけども、このポッドキャストは11万も酒に使ったんかと考えたらもうやめたくなりましたね。で、このざまかと。人気がない。なんかいつも同じメンバーで、 同じような話をしている。まあ居心地はいいんですけども、何かやっぱり僕はワーキャーされたいですね。人気もなりたいよ。いやだからやっぱ僕の実力不足ですね。やっぱ終わる理由としては、そうよ、実力さえありゃやっぱそうなんすよ。そうよ、あれよ、ドラマよ。そうそうそうそう、テレビ東京の真相は耳の中とか、お耳に合いましたら、間違いなく僕に実力人気さえありゃ、いや可能性あったよなとたまに思いますもんね。やっぱないから、実力人気がないから声がかからなかったんで、やっぱりやめよう。やっぱりやるべきじゃないよ。やったところで僕の目的にはかなわない、一生いけないんで、何かこうやり方を変えるというか、もうちょいなんか工夫しなあかんなと。5年目で、6年目ですか、もう6年目、ほー、遅めですね、気づくのが。やっぱジジイはちょっと晩成型というか、はいはいはい、ありがとうございました。ですし、そうよ、このポッドキャストの残り時間の話してなかったですね。そう、もう容量パンパン、ほんまにパンパンで、あと100分ぐらいですね、およそ。100分でもう45分とか喋ってるんで、残り何分ですか ?55 分ですか、残り55分ぐらい。で、刻一刻と、時間は消耗されているわけでございますけども、そうや、残りも50分ですか。うわ、ほんまになんかカウントダウン感が強いですね。ありがとうございました。残り55分。よろしくお願いします。だから多分来週、次回でほんまにラストなんですよ。そう。それも多分もう1時間も喋れない。50分ぐらいかなと思うんですけども。ありがとうございました。そうですね。この方も引き止めてくれてるんですけども。もうジジイの意思は確固たるもんなんで。ごめんなさいね。そうですね。次は、これですか?おいじじい、ほんまにやめるんか?やめんなよ。やめたらあかんて。小松さんと二人でやってた頃から聞いてるけど、一人になってからもそれなりに、あ、違う違う、間違えた。つい本音が。めっちゃおもろいで。最高やで。たまに口の悪い、民度の低いリスナーもいてるけど、みんなジジイさんのことが大好きなんやで。知らんけど。毎週配信がしんどかったら隔週でもいいんやで。ってんなわけあるかい、ボケ。毎週きちんとお届けせんかい。馬車馬のように働かんかい。やめたら消費せんぞ、ボケ。聞いてんのか、これは。返せんかい、これ、返事せんかい、過数といただきました。ありがとうございます。いやいや、だからちょっとこれはもう終わるんですよね。はいはい、この方なりに引き止めてるつもりかもしれないですけども、もうジジイは鉄ですよ、本当に。だってアップロードできない。だからそうか、だから分かりましたよ。僕今ちょっと答えがひらめきました。ジジイの本当最後の救済企画というか、小松さんですね。やっぱり小松、そうや、小松さんから3000円払わせる。小松さんからどうにかして3000円もぎ取る作戦に移行したいですね。だって、いや、だってジジイは払う気ないですし、リスナーの方ももうあんまり払う気はない。まあ、リスナーの方で一人言いましたけどね、スポンサーなってもいいよっていう、3000円払うよっていう方いらっしゃいましたけども、まあ、今ね、聞いてるかもわからない状況なんで、これも小松さんですね。小松さんに、3000円払っていただくしかないですね。そうだ、次回小松さん呼ぶしかないですね。で、それとない。やりますか?じゃあ、小松さん来てくれるかわからないですね。来てくれない可能性がめちゃくちゃ高いですね。そっか、もっと早めに気づけばよかったですね、この作戦。なんかこう、リスナーの君からも、ブログのコメント欄で小松さん呼ぼうぜ、みたいな。小松さん来てくださいみたいな送って、なおかつ小松さんに気持ちよく3000円を払わせれるようなお便りを募集は、やめときますか。ちょっと君らへの負担が信じられへんぐらい高くなりますね。やめ、終わります。 やっぱり救済企画はなしで、ちょっともうほんまに来週で終わりましょう。そう、やっぱ続けてもしょうがないというか、しょうがなくはないですけども、まあいいんちゃいます？やっぱ僕ももうなんかスターダスト応援したいし、そうね、やっぱそうよ、結構もう何年もおろそかなってたんでね、バッテン少女隊とか応援したいよ、超ときめき宣伝部とかクラウンポップやら応援したいんでね、いいですかそれでね、そうしましょう。ありがとうございました。もう怖いな、でもこの人馬車馬のように働かんかい、やめたら消費せんぞボケめっちゃ怒ってるんですよこの方、怖いんですよね。じゃあ次、読みたいと思います。 TPC シャープ69、おみくじガチ勢なおちゃん神社で大絶叫、2年連続大吉で大きい声出してすいません。それにしても YAC 着物を着てるからなおさらなのか、改めて顔が小さいし首が長いよね。なおちゃんも顔が小さくて首が長いと感じるけど、それにもマシだよね。レイの専属モデルをやってほしいわ。今までモデルの仕事をしていないのが不思議です。運営さんよろしくお願いします。林くんも髪をアップにしてほしかったな。じじいさん TPC ちゃんとチェックしてくれよな、といただきました。ありがとうございます。まあ最後のツッコミというか最後のやつだと思うんですけども、暗号でやるとやめましょうか、このスパイみたいになってるやつ。 YAC とか TPC とか東京パソコンクラブね、 TPC で YAC が吉田彩乃クリスティの略でございますけども、これ誰かに聞かれたら困るんですが、これいやもっとねみんなに聞いてもらいましょうよねえ。これ新年一発目はねだからツッコミ下手感じになっちゃいましたけど恥ずかしくなっちゃいましたけども、東京パソコンクラブの新年一発目は、東京、神社でねおみくじロケで恒例でございますけども、今年のゆみきちゃん結構抑えめでしたね。大吉は出てましたけど、去年えぐかったような気するんですよね。ほんまビル街の中にある神社でゆみきちゃんがもう体のけぞって、いやーみたいなえぐいおたけび上げてたような気するんですよ。でビル街やからこう声が反射するというか、山彦みたいになってたんですよね。ヤッホーみたいな、ヤッホーって帰ってくるみたいに、うわーうわーうわーみたいな、すごかったような記憶があるんですよ、僕のかすかな記憶なんですけど、もう一回 見直したいんですけどね、あの回。まあ今年は抑えめのなおちゃん可愛かったですね。確かにこの方が言う通り首が長いんですよ、みんな首長くて顔ちっちゃいんですよね。改めてえぐかったですね、そこ。いやすごかったですし、あとはまあそう、ゲームが完成したんですよね。あんまり僕わからなかったんですけど、オリジナルゲームが電波塔でしたっけね、なんかあのゲームボーイのようなサウンドとグラフィックでいい感じでしたね。あれは素晴らしい、なんかほんまは普通に面白そうなゲームでございましたけども、スチームだけなんですよね、パソコンだけなんで、まあ待てば家庭用ゲーム版に移植されるのかもしれないですね。それこそゆみきちゃんじゃないですけども、首を長くして、待ちたいなと思いますけどもね。これありがとうございます。これ出ました何が出たのかわからないんですけど出ました。はい、うまいこといきましたね、これは。ありがとうございましたさ、もうね寒くなるとなんかもう思考が止まるな、やっぱジジイの投げやりになるな、やっぱり良くない癖ですね本当に。次回こそはこう真摯に向き合いたい、君のお便りにちゃんと向き合っていきたいなと思いますね。それを目標に最終回頑張っていきたいなと思います。皆様最終回よろしくお願いしますよ。つってももう残り45分なんですけども、次回もう今日54分喋ってるんで短めになっちゃいますけども、よろしくお願いしますってことで、ありがとうございました。